今朝は犠牲を厭わない宝と題して小金井牧師より御言葉を取り継いでいただきます。メッセージのに先立ちまして、中心となる聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書13章の44節から46節までです。本日の聖書箇所はマタイの福音書13章44節から46節までです。ではマタイの福音書13章44節からお読みいたします。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は、良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は、行って持ち物を全部売り払って、それを買ってしまいます。では、小金井牧師、お願いいたします。
皆さん、おはようございます。9月最後の日曜日迎えました。いよいよ来週からはこのチャペルで一緒に礼拝捧げることができるかなと待ち望んでいますが、今日も変わらないイエス様をそれぞれの場所から見上げて、御言葉に耳を傾けていきたいと思います。今朝は犠牲を厭わない宝という題でイエス様の例え話、シリーズで今見ていますが、御言葉は聖書13章、マタイ13章から開きました。地に埋まった宝を掘り当てた、また一生懸命良い真珠を探していた商人が、この例えに出てきました。それを見出した人は、この驚きつつも嬉しかったと思います。うわぁ、こんなところにと。地に埋まった宝を、掘り起こすような、子供の頃宝を探すような、そんな、遊び心を持って、した人もいるかもしれません。頭の想像を膨らまして、実際にこの地に埋まった宝というと、日本では徳川埋蔵金のことは、よく知られています。未だに、この、ミステリアスな部分を残して、その実態は見れていないんですけれども、明治維新のこの時、政府の官軍が徳川幕府のこの御用金を当てにして金蔵に入ってみると、その江戸城を明け渡した後ですね、入ってみると、すでにこの金蔵はもぬけの殻だったと。調査の結果、この徳川幕府の大老であった井伊直弼が、いざという時のために、この軍備を備蓄するために、諸外国へ、あるいはこの徳川の財宝が奪い取られないために、それを防ぐために、この赤城山麓にどうやら埋蔵したと、そんな話を聞いたことがあります。そのような話が、誠であるのかどうか。官軍はこの御用金を目当てにしていましたけど、それが見つからずに、残念な中で、この改革を行ったようでしたけれども、360万両と言われています。今のお金に直すと、4000億円ほど、それほどのお金があったのかどうなのか、定かではないですけれども、それを見つけ出した、もし見つけ出した人がいたならば、どうなるのか。日本では、この埋蔵金には法的に遺失物扱いの、が、適用されるようです。もし、見つけたら、この道端でお金を拾った時と同じように、警察に届けなければならない。見つけた人はその何割かをもらうことができる。そんなふうな決まりになっているそうです。そんなものを見つけることができたら、掘り当てていることができたら、なんともラッキーだと思いますけれども、以前、 NHK でバチカン秘密、バチカン宮殿の、バチカン秘密の宮殿という番組がありました。ご覧になった方もいるかもしれませんが、バチカン市国というのは世界中で一番小さな国ですけれども、世界最古のこの芸術の宝庫でもあります。美の宝庫として世界中から注目される国となった、その立役者をですね、このテレビ番組で取り上げてたんです。ローマ教皇のユリウス2世という人を取り上げてました。バチカン市国にはご存知のようにサンピエトロ聖堂、大聖堂やバチカン宮殿などがありますけれども、このバチカン美術館には博物館や図書室、そして観光の名所で有名なシスティーナ礼拝堂もあります。ミケランジェロがフラスコ画というんでしょうか、天井に描いた天地創造の絵柄から始まって、正面に行くとこの最後の審判の絵が描かれているシスティーナ礼拝堂。まあ、一度実物を見てみたいと、まあ、そんなふうに願いますけど、この近くの四国の、大塚美術館ですか、あそこにはまあレプリカがあるようですが、この立役者、ここまで今有名にした立役者、ローマ教皇ユリウス2世という人が、まあ、それを手掛けたそうです。この人は中世ヨーロッパ時代の衰退していた、いよいよですね、ローマ教皇、ローマのこの衰退していく中で、これを復興させたい、なんとかして。その手立てとして、古代ローマ芸術に、まあ、目をつけたんだそうです。まあ、そのきっかけとなった出来事が1506年に起こるんですね。この年、ローマ皇帝1世紀、イエス様の時代から数十年後のローマ皇帝ネロの大宮殿があった近くから、この貴重な美術品が出土するんです。ラオコーン像という、この美術品が出土しました。まあ、1500年を遡る貴重品、彫刻品である代物でしたけれども、まあ、熱心な考古学者の一人であったユリウス2世は、これを一目見てですね、この価値を、まあ、見抜いたんですね。高価な美術品だと。そして、このユリウス2世はどうしたかというと、まず、誰にも知られないように、高価な資金を払って、その土地をですね、買ったそうです。そして、自分のものにして、その後、ラオコーン像を地下から掘り起こして、入手して、そして、今のこの、バチカン市国の元をまあ据えたっていうんですね。まあ一説によると、この発掘作業の現場に若き日のまあミケランジェロがまあいたんではないかとまあ言われているようですが、この像は現在バチカン美術館の一部にあたるこの庭園に掲げられています。置かれています。そして次々と集められた古代美術、芸術品によって、バチカンは美の、この、伝道となって、この復興を、ローマの復興を果たす、まあ、象徴となって、まあ、行ったんだそうです。まあ、今でもこのような宝探しを一生の仕事としている人がいるらしいですね。こういう人たちは、この金貨一枚でも見つけると、一枚で終わらない。その奥にはもっと多くの、まあ、埋蔵されているものがあるんじゃないか。隠れた宝を掘り当てようとして、まあ、その土地を購入して、まあ、全財産を、まあ、失ってしまう人も、まあ、いるんだそうです。今朝開いたこの箇所から二つの例えが出てきました。畑に隠された宝を見つけた人。この人は、この土地は自分の持ち物ではなかったんですね。そこから推察すると、まあ、貧しい雇われの、まあ、小作人の農夫だった。で、もう一つの例えば、高価な真珠を見つけた人。まあ、真珠は高価ですから、それを買うことができるというのは、まあ、金持ちの商人。まあ、どちらも共通していることは、自分の持ち物を全部売り払って、そして農夫は畑を買った。商人は真珠を買います。 自分の持ち物をすべて売り払うというのは、自分の持っているものをすべて捨て去るということです。その時に、畑の宝も、また高価な真珠も手に入れることができる。イエス様は、このように天の御国のことを例えられたんです。イエス様が語られた例えはこのパレスチナ地方にはよくあることでした。人々はこの貴重品を隠す場所として一番安全なところは地下だと考えていました。マタイの25章にタラントを預かったしもべがですね、1タラント預かったしもべがこの地の中に隠しておいた、その例えが出てきますが、イスラエルは小さな国で、この隣国からたびたび攻められる、戦火にこの生活の場がさらされることがたびたびでした。だから、この普段、この財産は壺に入れて、地面に、土の中に深く掘って、隠したんだそうです。そして、いつの日か穏やかな時が来たならば、またそこに戻ってきて、それを取り戻すことができるようにと願って、避難したんだそうです。けれども、穏やかな日が戻ってきても、時代が変わっても、持ち主が現れずに、ずっと地下に埋められたままというケースもありました。だから、忘れ去られて、この地下に埋められた宝があったわけですね。もし、それを後々の人が、掘り当てたならば、この取得権は、掘り当てた人にあるというふうに、定められていたんだそうです。畑で宝を掘り当てた人は、この土地の持ち主ではなかった。地主から、この耕す地を借りて、その地を耕作する、小作人でした。いつものように、この畑を耕しに出ていくと、カチンという音がですね、鳴りました。掘り起こしてみると、金や銀、宝石が詰まった壺を見つけました。もしこれを黙って持ち帰ったならば、泥棒と言われてします。不正な行為です。公然と自分のものにするためには、畑ごと買うしかなかったんですね。ポケットに入れられる1枚2枚の量ではなかった。多くの、たくさんの、宝がそこに詰まっていたわけです。彼は一旦、この宝の入った壺を地面に埋めて隠しました。そして、大喜びで、やったーと叫ばんばかりにして、家に帰って、持ち物全部を売り払って、畑を買うことにしました。そして、自分の、この見つけた宝を自分のものにすることができたというんですね。この例えの要点は、二つあります。一つは、宝を発見した喜びがあった。もう一つは、その宝を自分のものとするために、喜んで犠牲を払ったということです。それほど価値のあるものだったんですね。支払った額はいくらだったか、それは関係ありません。注目すべき点は、持ち物を全部売り払ったとあることです。自分の持ち物をすべて、この大切な天の御国を手に入れるために、神に捧げているかどうか、それが問われているんですね。社会的な地位も名誉も学識も備えていたパウロは、それを全部置いてイエス様に、ダマスコ登場でイエス様に出会って、これこそが私が求めていた、これこそが本当に出会いたかったイエス様だと、このイエス様に突き従ったパウロはですね、ピリピの手紙の中でこのように書き送っています。しかし私にとって得であったこと、 このようなものは皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それを知り悪だと思っています。それは、私にはキリストを得、またキリストの中にあるもと、あるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち、信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができる、という望みがあるからです。パウロはイエス様と出会って人生が一変しました。今までは自分の義を追っていた。それはどこまで行ってもゴールがない。けれどもイエス様と出会って信仰に基づいて神から与えられる義、神の子とされる、罪のないものとされる、神の子と呼ばれる、その義を、救いを得ることができる。それを見出したんですね。そして生涯を捧げてイエス様についていくものになりました。そのついていった先々には、じゃあパウロが財産を増やしたか、パウロが裕福に暮らしたか、そういうものではありませんでした。困難もあった、迫害もあった。でもパウロはですね、変え難い喜びが内側から溢れる、その人生に変えられていきました。そのパウロが振り返って書き送った言葉、これには真実味がありますよね。まあ短い例えでしたけれども、この注意深く読むと、この宝を探し当てた人は、埋蔵金を掘り当てるようにして、あっちにあるかな、こっちにあるかなと、そのようにして掘り当てたんではないということがわかります。そうではなくて、いつもと変わらない日常生活、その中で勤勉に働く中で宝を見つけた。毎日働いている畑で見つけたということに気づきます。まあ畑というのは特別な場所ではなくて、自分の生活の足場のあるところです。しかも、掘り当てなければ見つけることのない場所に隠されていました。私たちがイエス様と出会ったきっかけ、それはどんなだったでしょうか。イエス様と出会って救われたきっかけは皆それぞれ違います。ある人はお父さんお母さんに連れられて、子供の頃から教会に来ていたイエス様のもとに連れてこられていた。まあそんな人もいると思いますし、あるいは家族や友人に誘われてきたという人、問題を抱えてきたという人、いろんな人がいます。でも、いずれであっても、宝を、まあ、掘り当てたんですね。この人は、見つけたときに、どうしようか、見つけたい、嬉しいけど、でもこれは、地主の持ち物だし、まあ、手をこまねることをしないで、そして、どうしようかな、まあ、後で考えようと、やり過ごしもしなかったんですね。宝を見つけた人がみんな同じ行動に出たかといえば、まあ、決してそうでなかったと思います。それを得るほどの、得る犠牲を払うかどうか、次の、まあ、決断、その判断があったと思いますが、この人は価値あるものだと、分かったので、悟ったので、どんな犠牲を払ってでも自分のものにしたいと願って、躊躇せずにそうしました。まあ、ことの真相を知らない周りの人から見れば、全財産を払って畑を買うなんて馬鹿げていると、まあ、そのように映ったかもしれません。同じように、イエス様の救いの価値を知らない、人にとってみれば、クリスチャンってさ、聖書を読んだり、開いたり、祈ったり、せっかくの休みの日に、わざわざ教会に足を運んで、日曜ごとに行って礼拝を捧げるなんて、まあ、つまんない人生ですね、と。そんな風に映るかもしれません。 まあ、もし当の本人もそのあたりがぼやけていたならば、まあ、誠の価値を味わっていないならば、まあ、なんとも残念なことですけれども、まあ、皆さんそうでないと思います。受け取った、見出した、この変え難い救い、イエス様と共に歩む道のりが、どんなに価値のあるものか、それは、私たちの日常生活の中で、私たちが御言葉に聞いていくとき、譲れないものを譲っていくときに、初めて手にしていく宝でもあります。第一コリントの一章十八節に、こうあるんですね。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力ですと。かつては私たちもそのような愚かなもの、価値のないものと思ってやり過ごしていたかもしれませんが、でも、ひとたびイエス様と出会って、今共にあるその生活の中には、救いを受ける神の力ですと。そのような毎日をですね、力強く実際に歩むことができたら、それほど幸いな道のりはありません。イエス様の救いは無代価。無代価です。そして信じて受け入れる人には、誰にでも、金持ちでも、まあ貧しい人にでも、誰にでも惜しみなく与えられます。これが恵みと言われる意味です。けれど、信じて従っていくときには、高価な代価を払わなければならない時もあります。誰でも私についていきたいと思うなら、自分の十字架を追って、私についてきなさいとイエス様は言われました。まあ、先週インドネシアのこの教会、プニティの教会のお話を少ししましたけれど、まあ、彼らがクリスチャンとして生きることは、名実ともに、まあ、命がけでした。自分の生活そのものがかかっている。生活が脅かされ、イエス様を信じるということ。そして従って歩むということ。それは生活そのものが脅かされて恐れが生じるものでした。けれども、一旦は離れ、そして一旦は身を隠しましたけれど、やめてしまう。だからやめてしまうこともできましたけれども、でも、この福音に生きるということを譲らなかったんですね。主が私をどんな災いからも守ってくださる。私の恐れを取り除き、それ以上の喜びと平安を、あり余るものを注いでくださる、与えてくださるお方がイエス様だからと。まあ、そこに行き着いたんですね。主への信仰をしっかりと握ることができたから、そして、私はイエス様を信じますと、旗印をしっかりと上げて生きることを選びました。大きな犠牲を払ったと思います。そして、天のお父様は、その彼らの信仰に応えてくださいました。もう一つの例え、それは真珠を探し当てた、まあ、商人の例えでした。まあ、先の例えとの共通点は、価値あるものを見つけたこと。そして、自分の財産を売り払って、それを手に入れたこと。まあ、違う点は、一点。この人は、探し求めていたんですね。日常的な生活の中で見出したんじゃなくて、一生懸命、長旅をしながら、最良のものを探し求めて、そして、見つけたという点。これが、異なります。良い真珠を見つけた商人は、どこに真理があるのか。 本当の救いを探し求め続けて、ついにイエス様のもとへ導かれた人。まあ、先ほどのパウロは、この人になぞられるかもしれません。オネシア教会にもそのようにして導かれてきた人は何人もいらっしゃいます。皆さん、同じことを言われますが、それは、自分は今まで私は確かなものを求めてあちらこちらへと行ったけれど、ようやくここで見つけることができたと。まあ、そのように同じようなことを言われます。昔の人たちは真珠を特別にこのたっとい価値あるものと考えていました。まあ、昔も今もですが、まあ、それは金品として価値があるだけではなくて、真珠の美しさに価値を見出していたことからも見られます。その美を、この美しさを鑑賞する。それは当時の人も、当時の人にとっても大きな喜びでした。今も真珠の美しさは変わりませんけれども、まあ、日本でもこの真珠は愛着のある馴染みの深い宝石です。三重県のこの島には、まあ、三木本という、まあ、真珠の有名店がありますけれども、この三木本は世界に初めて、この真珠、養殖真珠を成功させた会社でもあります。まあ、この時は世界中が驚いたっていうんですね。現在この養殖真珠の生産量のトップは、まあ、世界中のトップはですね、日本なんだそうです。そのシェアは 40%。次はまあ、タヒチなんだそうですが、現在、その真珠の生産量は、じゃあ、三重県がトップかといえば、まあ、ちょっと調べましたら、今は愛媛県の宇和島が、トップなんだそうです。ここで一番養殖真珠が作られている。次が長崎。そして今は三重県と。まあ真珠の種類は違うようですが、日本でもそのように愛されている真珠、美しい真珠。当時は、このイエス様の時代は、ペルシャ湾やアラビア海の沿岸で採れたそうです。この商人は長い旅を続けてようやく最良と思える真珠を見つけました。価値ある高価な美しい。まあ、真珠を手に入れるのは難しいですし、高価な代価を払わなければなりませんでした。まあ、言い換えれば、天の御国は真珠のように価値があって、また美しくて麗しい。まあ、福音に生きるということも、まあ、同じことなんだろうと思います。美しい真珠は、まあ、いくつもありますけれども、最高の価値あるものは一つです。同じように世の中にも、この美しいと言われる麗しいものはいくつもあります。まあ、例えばどんなものがあるかなと考えると、まあ、人を愛すること、大切にすること、人道主義というんでしょうか。ヒューマニズム。人間愛に基づいて人権や民族や国籍のこの別に関わらずに人類のこの福祉的な働きをこの増進する、進める、目指す生き方。まあ、いろんな面で社会貢献がなされて、これによって多くの人たち、多くの国々が助けられている立派で価値のある働きです。けれども、このまあ、人間がキーワードになるヒューマニズムは、神様ではなくて人間を大事にしようという考え方です。価値のある美しいものはいくつもありますけれども、それは否定できませんけれども、最高なものはただ一つだけ。イエス様がここで言おうとしているのは、天の御国とは私たちの生涯に持つことのできるどんなものよりも 貴重で、そして高価である。生涯に贈られる何よりも大きな喜びをもたらすものだということでした。良い真珠を探している商人は苦労して探し回った結果、この価値ある最高のものを見出したんですね。そして躊躇せず、全部を売り払って、その一つの真珠を買い求めたんです。農夫も商人も、すべてを犠牲にして、かけがえのないものを手に入れました。私たちも、この農夫のように、あるいは商人のように、その宝を見出した、真珠を見出した一人です。けれども、発見した喜びだけにとどまっていて、犠牲を払うということを忘れたり、いい加減にしていたのでは、それを手に入れることはできないんですね。宝や真珠、価値あるものを見つけたいきさつは異なりました。一人は思いがけず、日常生活の中で発見し、もう一人は懸命に探し求めていたわけですが、どちらの人もそれを手に入れるためには、大きな決断がいりました。そして、具体的行動を取らなければなりませんでした。宝を見つけて終わりではなく、その後、思い切った行動に出ない限り、チャンスは失われたんです。まあ、リスクという言い方もあるかもしれませんが、リスクを犯したことが、言い換えれば、この信仰によって犠牲を払ったことが、この人たちの人生を変え、この人たちの人生を豊かにしたんです。イエス様の十字架と復活によって、神の子供とされる。自分のうちに聖霊がおられて、そしてこの聖霊がいつも共に主の歩みを導いてくださる。これは大いに価値のあることです。このイエス様の例えからですね、あなたは何を宝として生きていますか？まあそのような問いかけが聞こえてきます。価値あるその救いをいただいて、イエス様と共に歩む、また永遠の命に入れていただく、そのような神のことされた、その生活の中で、私たちは、日々にですね、イエス様にその応答を持っていけるものでありたいと、そう願います。御言葉に応答して、お祈りいたしましょう。天のお父様、今朝は犠牲を厭わない宝としてイエス様が語られた例え話から共に御言葉を開いてまいりました。あなたはそれぞれの兄弟姉妹たち、今礼拝を捧げているおられるお一人お一人の日常に起こっている事柄をすべてご存知です。その心の思いのうちにどんな願いが、またどんな渇望が、痛みがあるかご存知です。主、あなたはその心に、また内なる霊に、私が神であるということ、私があなたを愛しているということ、そのことを親しくお語りくださっています。目を注いでくださっています。私たちがいつもそのあなたの愛に応答していくことができるように、見上げていくことができるように、どうぞ御言葉においてあなたの身思いを悟らせてください。農夫は隠された宝をこの日々の生活の中で見つけ、また真珠の商人は熱心に探し回って最高の真珠を手に入れました。両者とも天の御国を得るために自分のものを喜んで手放しました。イエス様に従う人生は 価値のある宝であり真珠です。それを受けた私たちが何を優先すべきか、それが何であるかを祈りの中で、御言葉の中で教えてください。天のお父様を自分の心にお迎えし、イエス様をお迎えして自分の人生の中心として生きることは、十字架を追ってついていく道のりでもありますが、神の国の一員となることの計り知れない値打ちと永遠の喜びと、聖霊によって私たちがいつも知ることができますように、私たちの愛する方々もこの宝を見出すことができれますようにと、そのことも祈り求めます。そしてあなたの救いの中に大切な方々もお導きください。コロナ禍にあって多くの方が渇き求め、本質を、真理を、価値あるものを、日常が日常でなくなった時にそれを求める心が強められていますから、主よどうぞ真珠を探した商人のように、また宝を見出した農夫のように、その方々に私たちが大切な御言葉をお伝えしていくことができるように、私たちをもお持ちください。イエス様のお名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。